人が自分の性格を変えるというのは難しいことです。しかし世の中には自分の性格を変えたいと思っている人が多いのかもしれません。インターネットで性格を変えるというキーワードを入れて検索していますと、性格を変えるためにはどうすればよいかというさまざまな記事が書かれているのがわかります。それらの記事を見ていて気づいたのは、性格を変えるために行動を変えるという内容の記事がいくつもあることです。多くの人々は性格が行動の仕方を決めると考えます。つまり内向的な性格だから他の人とあまり交際しないとか、社交的な性格だから友達をたくさん作るとかいうように、性格の方が元になっていると考えます。ところが生活の習慣を変えたり、自分の理想とする人の行動を真似たりして行動の仕方を変えることによって性格の方が変わってくることがあると考える人たちもいます。例えば休みの日には家でゆっくりと過ごしていた人が趣味やボランティアのサークルに入って活動するようになると性格の方も積極的になるというような具合です。確かに行動を変えることによって性格も変わってくるということがあるのかもしれません。しかし問題は、自分で意識して行動を変えようとすることが果たして長続きするだろうかということです。以前にガラティアの信徒の手紙の5章16節の大切なのは新しく創造されることですという御言葉の解き明かしをしましたときにお話しいたしましたように、自分で自分を変えようとする試みは長続きしないことが多いのではないでしょうか。例えば何事にも積極的に取り組むけれども十分に考えないで行動するので、たびたび失敗をする人がいたとします。この人は自分を変えてもっと思慮深い人間になろうとしました。ところがそのように自分を変えようとすると、以前していたように物事に積極的に取り組むということができなくなりました。それで自分を変えようとすることは諦めてしまいました。また何事にも慎重で石橋を叩いて渡るというような生き方をしてきた人がいたとします。で、この人は自分は行動するべき時に行動してこなかったと反省をして、もっと早く決断して積極的に生きようとしました。ところがそのように自分を変えようとすると、それまで持っていた慎重さが失われてしまうということに気づきました。それで慎重な生き方に戻ってしまいました。自分で意識して行動を変えようとしますと、得るものだけでなく失うものもあります。変える前の行動にもそれなりの良さがあったということに気づいて、行動を変えようと試しましたがやめましたということになる場合が多いのではないでしょうか。クリスチャンの生き方は神様に自分を捧げて、神様に自分を変えていただく生き方です。新約聖書のローマの信徒の手紙の12章の1節と2節にはクリスチャンの生き方の基本が次のように教えられています。新約聖書の291ページの下の段です。ローマの信徒の手紙の12章の1節と2節、新約聖書の291ページの下の段のところ、ローマの信徒の手紙12章1節2節をお読みします。こういうわけで兄弟たち、神の憐れみによってあなた方に勧めます。自分の体を神に喜ばれる聖なる生ける生贄として捧げなさい。これこそあなた方のなすべき礼拝です。あなた方は このように習ってはなりません。むしろ心を新たにして自分を変えていただき、何が神の御心であるか、何が良いことで神に喜ばれ、また完全なことであるかをわきまえるようになりなさい、とあります。自分の体を生贄と捧げなさいと言いますと、恐ろしいことのように感じる方がおられるかもしれません。これは旧約聖書の時代にイスラエルの人々が神様を礼拝するときに、羊や牛などの家畜を捧げ物としたことに基づく言い方です。現代の人々に分かりやすく言い換えるならば、自分の人生を自分の思い通りにしようとしないで、自分は神様のものであると考えて、人生を神様に委ねなさいということです。で、自分の人生を神様に委ねますと、不思議なことですが、自分では変えることのできなかった自分というものを神様が変えてくださいます。そして自分のしたいことや自分が良いと思うことではなくて、神様が良いと思われることや神様が喜ばれることをして生きていくように変えられていくのであります。自分のしたいことや自分が良いと思うことではなくて、神様が良いと思われることや神様が喜ばれることをして生きていくように変えられていくのは、聖霊なる神様のお働きによります。聖霊は父なる神様の霊であり、神の子キリストの霊でもあります。つまりキリストの霊が私たちの心の内に住んでくださることによって、私たちの行動は変えられていくのです。そこで本日はキリストの霊が私たちの心の内に住んでくださるということについてお話をしたいと思います。まず本日の聖書の箇所の最初の14節で、パウロはこういうわけで私は御父の前にひざまずいて祈りますと述べています。で、こういうわけでとはどういうわけのことでしょうか。パウロはこの手紙の3章の1節でも、こういうわけであなた方異邦人のためにキリストイエスの囚人となっている私パウロはと記しています。そして異邦人、つまりユダヤ人以外の人々にキリストの福音を述べ伝えたために、パウロがユダヤ人から迫害を受けて捕らえられて囚人となったということを、この手紙の3章の2節から13節で述べてきたのでした。で、その最後の3章の13節でパウロは、だからあなた方のために私が受けている苦難を見て落胆しないでください。この苦難はあなた方の栄光なのですと記しています。で、この13節は、パウロが苦難を受けつつキリストを述べ伝えたことによって、エフェソ教会の信徒たちが現在において神の子という栄光ある身分を受けていること、あるいは将来において永遠の命の体に復活して栄光を受けることができるという意味にとることができます。パウロが13節で、私の苦難によってエフェソの人々が栄光を受けると述べたことを受けて、14節でこういうわけで私は御父の前にひざまずいて祈りますと書いていると読むこともできるかもしれません。しかしそれよりも、パウロの福音宣教と苦難を述べている3章の2節から13節は大きな括弧に入れて読みまして、で、14節のこういうわけでというのは、3章1節のこういうわけでと同じように、この手紙の2章の内容を指していると 読んだ方が良いでしょう。で、この手紙の以上の内容を簡単に言いますと、エフェソの人々のような異邦人がイエス・キリストによって神の家族となることができるということです。2章の19節に特にそのことが記されています。で、そこでパウロは神の家族となったエフェソ教会の信徒たちのために、こういうわけで私は御父の前にひざまずいて祈りますと言って16節から19節で祈りの言葉を記しているのでしょう。その祈りの言葉を記す前にパウロは15節で、御父から天と地にあるすべての家族がその名を与えられていますと述べています。で、これはエフェソ教会の信徒たちが神の家族であるということを前提にした言い方です。この箇所の意味を考えるときに、私たちは2つのことを心に留めておく必要がありますでしょう。その一つは、新約聖書の時代だけでなく現代でも同じですが、親は子供に名前をつけて名前を与えるということです。で、子供の名前は親によって与えられます。で、親が子供に名前を与えるということは、親と子供が絆で結ばれているということを表しています。で、これは今の時代も新約聖書の時代も同じことでしょう。で、もう一つのことは、新約聖書の時代の人々がいわゆる多神教の神々を信じていて、で、神々がそれぞれの治めている地域に住む人々を守っていると信じていたということです。例えばこの手紙の宛先の人たちが住んでいるエフェソというところには、ギリシャ神話の女神であるアルテミスの大規模な神殿がありました。そしてエフェソの人々はそのアルテミスが自分を守ってくれていると信じていました。で、そういうことを心に留めて、御父から天と地にあるすべての家族がその名を与えられていますという文の意味を考えていますと、イエス・キリストの父なる神様は天と地にあるすべての神の家族と絆を結んでおられるという意味であることがわかります。つまり天にあるすべての家族というのは、キリストを信じて天に召された人たちのことで、地にあるすべての家族というのは、この地上にあってキリストを信じているすべての人たちのことなのでしょう。そしてその後の16節と17節でパウロはエフェソの信徒たちのために次のように祈りを捧げています。どうか御父がその豊かな栄光に従い、その霊により力を持ってあなた方の内なる人を強めて、信仰によってあなた方の心の内にキリストを住まわせ、あなた方を愛に根ざし、愛にしっかりと立つものとしてくださるようにと祈っています。その豊かな栄光に従いというのは、神の子イエス・キリストにて示された父なる神様の栄光のことでしょう。この手紙の一章の17節のところで、パウロは父なる神様のことを、私たちの主イエス・キリストの神、栄光の源である御父と呼んでいます。栄光の源である父なる神様は、神の子イエス・キリストによって誠の神様から離れていた異邦人の人々を招いて神の家族としてくださいました。そして異邦人をも神の家族として栄光を受けるものとしてくださいました。真なる神様の栄光はそのような救いの源ですから、その豊かな栄光に従いというのは、その豊かな愛に従いと言い換えてもよいでしょう。またその霊によりとは、 父なる神様の霊である聖霊によってということです。父なる神様の霊はイエス・キリストの霊でもあります。ですから父なる神様が信徒たちに聖霊を与えてくださるときに、力を持ってあなた方の内なる人を強めて、信仰によってあなた方の心の内にキリストを住まわせ、あなた方を愛に根ざし、愛にしっかりと立つものとしてくださるようになるというのです。私たち人間は自分の心の中に内なる人というのを持っています。パウロはローマの信徒の手紙の7章の21節から23節で次のような興味深いことを記しています。これは新約聖書の283ページの下の段のところです。新約聖書の283ページの下の段のところのローマの信徒の手紙の7章の21節から23節のところをお読みしてみます。ローマの信徒の手紙7章の21節から23節、283ページの下の段です。それで善をなそうと思う自分にはいつも悪がつきまとっているという法則に続きます。内なる人としては神の律法を喜んでいますが、私の五体にはもう一つの法則があって、心の法則と戦い、私を五体の内にある罪の法則の虜にしているのがわかりますとあります。ここに書かれているのは、わかりやすく言いますと、パウロの内なる人は聖書の実会のような神様の掟、神様の律法を喜んでいるにもかかわらず、パウロという人間全体としては神様の律法、神様の掟に逆らう行動をしてしまうということです。で、そしてその後の24節の前半では、行動を自分で変えようとしても変えることない、変えることのできない自分について、私はなんと惨めな人間なのでしょうと嘆いています。しかし嘆いて終わりということではありません。さらにその後の25節のところで、パウロはそのような自分をイエス・キリストが救ってくださるという意味で、私たちの主イエス・キリストを通して神に感謝いたしますと記しているのです。私たちの救いは、キリストが十字架の上で死んで私たちの罪を償い、永遠の命の体に復活して私たちに永遠の命を保証してくださったことによって成し遂げられました。そしてその成し遂げられた救いが現実に私たちのものとなるのは、聖霊のお働きによります。つまり本日の聖書の箇所の17節にありますように、父なる神様が私たちに聖霊をお与えくださって、信仰によってあなた方の心の内にキリストを住まわせ、あなた方を愛に根ざし、愛にしっかりと立つものとしてくださるようにしてくださるということによって、救いが現実のものになるのであります。あなた方の心の内にキリストを住ますと言いますと、イエス・キリストのことをいつも思っているということを表す例えのように聞こえるかもしれません。しかしこれは父なる神様の霊であり、キリストの霊でもある聖霊が実際に私たちの心の内に住んでくださるのだという現実のことを述べているのです。自分で自分を変えることのできない私たちのために、キリストの霊が私たちの心の内に住んでくださって、私たちの思いを変え、私たちの行動を変えてくださるということなのであります。さて、それではどのように私たちを変えてくださるということなのでしょうか。 それは17節の後半にありますように、愛に根ざし愛にしっかりと立つものとして変えてくださるということです。つまり誠の愛を持たなかったものをキリストの愛に根ざし愛にしっかりと立つものに変えてくださるということです。これが聖霊による聖化の働きです。聖に化けると書いて聖化と呼びます。清めてくださることです。つまり罪深い私たちがキリストの愛に根ざして新しく生きる力を与えられ、清められ変えられていくという聖霊なる神様の働きです。でこの働きによって私たちは神様と隣人を憎むような古い生き方から神様と隣人を愛する新しい生き方へと変えられていくのです。でそのような変化はパウロ自身が経験したことでありますし、また聖霊が与えられるならば私たち自身も経験することができるものなのです。自分で自分の性格を変えようとする努力は長続きしないということを本日の説教の最初にお話しいたしました。それは自分の性格を変えようとする自分の意思自体が持続しないからです。ところがキリストの霊が私たちの心の内に住んでくださっているならばどうでしょうか。私たちを愛に根ざし愛にしっかりと立つものに変えようとするのは自分の意思ではなくてキリストの霊の意思なのです。ですから愛に根ざし愛にしっかりと立つものに変えようとするキリストの霊の意思は私たちに信仰のある限り持続します。そして教会で神様を礼拝し日々の生活でも神様に祈りつつ生活をしていますと自分でも気づかないうちに自分の行動が変えられていきます。で、これは私たちの心の内に住んでくださるキリストの霊の働きで誠に驚くべきことなのです。この手紙の2章の実節にはなぜなら私たちは神に作られたものであり、しかも神が前もって準備してくださった良い技のためにキリストイエスにおいて作られたからですと教えられていました。で、この御言葉の解き明かしをしましたときに私たちは神に作られたものでありというのは私たちは神の作品であるということだとお話をいたしました。神様は良い行いのできない私たち人間に賜物としてキリストを信じる信仰を与えて信仰による救いを与え、さらに救われた人が神の作品として良い行いをするように作り上げてくださるのだという教えです。私たちの心の内に住んでくださるキリストの霊が私たちを神の作品として作り上げてくださるんです。この日曜日ごとの教会の礼拝は神様が私たちを神の作品として形作ってくださるという神様のお働きの場であるのです。この日曜日の礼拝において私たちは神様の前に打ち砕かれへりくだった心を捧げして、私たちの心の内に働くキリストの霊によって毎週ごとに神の作品として新しく作っていただくようにしていただきたいものであります。そのように祈りつつ主の日の礼拝を捧げていきたいと思います。それではお祈りをいたします。 恵み深き天の地なる神様、まことに私たちの心には固くので頑固な自己中心の思いがあり、私たちが良い行いをしようとしても必ずその自己中心の思いが私たちの行動には結びついています。そして自分で自分を変えようとしてもそれは長続きしないことを私たちはしばしば経験をいたします。しかしそのような私たちに神様はキリストの霊を私たちの心の内に住まわせ、私たちを清めて、そして私たちを神の作品として、神様の喜ばれることをするものとして変え形作ってくださるということを示され、感謝をいたします。神様、どうか私たちが日ごとに、またこの日曜日ごとに神の作品として新しく作られて、そして神様の呼ばれることを行って自分の人生を歩んでいくことができますように、そしてイエス・キリストが招いておられる天の御国へと歩んでいくことができるように、どうかお導きください。主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。